では平和の祈りで始めたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいとからの愛を、分裂のあるところに血を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。こんにちは。こんにちは。来週は休みですね、連休で。だから今日はやってみましょう。まず明日の、今日と明日の福音をご一緒に考えてみたいと思いますが、ヨハネ15章1から8まで、ヨハネの15、1節から8節まで、はい、お願いします。はい、お願いします。
イエスは誠のブドウの木、私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように命令をなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私につながっていない人がいれば枝のように外に投げ捨てられ枯れる。そして集められ火に投げ入れられて焼かれてしまう。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。あなた方が豊かに実を結び私の弟子となったら、それによって私の父は栄光をお受けになる。
ありがとうございます。ブドウの木と枝の話です。すごく分かりやすい。現では一つの重大な言葉はつながる、つながるということですね。私たちはどういうふうにイエス・キリストにつながっているかというと、まず信仰によって、信仰によって、それから洗礼によって。洗礼、ちなみに洗礼を受けたい人がいれば、まず入門式を受けていただいた方がいいと思います。で、入門式は6月の初め頃入門式がありますので、もしその思いのある人はそこにいらっしゃる田内さん、あるいは上出さんに申し出てください。後で私と話して、はい、ですから洗礼によって、そして秘跡によって、秘跡によってと祈りがつながっています。では秘跡によってということは、少しそれについて 考えてみたいと思います。というのはこれは入門講座ですので、このような秘籍について話さなければ、みんな話さなければならないので、私はだいたい1年一度これについて話します。ちょうどこのテーマに合っていますので、秘籍について考えてみたいと思います。それは私たちのキリストとのつながりの一つのあれです。先輩たちがもうこの話を聞いてますけれども、まあ、もう一度聞いてもいいし、そしていつも新しいことが出てきますので、秘跡というのは見るからに、難しいことです。神秘的なことですから分かりにくいという学語の上で少し考えましょう。この3つの特徴があります。秘跡には、一つは目に見える式です。式、何か授けるですね、この生体、目に見える式。そしてイエス・キリストが定めた式、イエス・キリストがお定めになった式です。3点目は恵みを与える式、秘跡の恵みを与える。恵みについて後で話してみたいと思います。それはグラチアというですね、専門用語ではグレース、英語ではグレース、ラテン語ではグラチアスペ。では一つの問題は、この3つの言葉の中から一つの問題は、キリストがお定めになった席、これについて考えましょう。私たちにとっては、カトリックにとっては秘跡が7つあります。7つ、一応言ってみます。1番目は洗礼。洗礼、これを受けないと他の秘跡を受けることができない。洗礼によって心が開かれる、秘跡に対して心が開かれる。そして他のあれ、洗礼を受けないと他の秘跡を受けられないんです。2番目は決心。献身式、これについて後で少し話します。3番目は許しの秘跡です。許し、告白すると、これについて今日もっと長く話してみたいと思います。4番目はご聖体。ご聖体を配慮することです。ミサに出る、ミサは秘跡ではないです。ミサで秘跡が作られる。ご聖体がミサで、このパンはキリストの体になるのはミサの時にです。でも例えば病気になっていて、ご聖体をいただく人はミサに出てないんです。でもご聖体を配慮するので秘跡をいただいたことになります。それとは反対に、教会に来てミサに出るけれども、ご聖体を配慮しない人はミサに出たんです。そしてミサに出る義務を果たしたけれども、秘跡をいただいてない。配慮することは秘跡です、ご聖体。はい、5番目は病人の秘跡。病人の秘跡、ちょっと危ない時に、あるいはちょっと大きな、普通の風邪では病人の奇跡を受けるわけないですね。ちょっとした病気、あるいは手術する、あるいはその時には奇跡、その奇跡は回復をもたらすように、あるいは体の回復ができない場合には、心の元気を回復する。心の元気を、それは病人の奇跡だ。6番目は除海、司祭になるんです。司祭になるんです。それは初人数ですので、司祭になる式です。で、7番目は結婚。結婚です。1番から6番までは誰かが秘跡を授けて で、その人がいただく、いただく。結婚式の時には、二人が互いに、筆跡を与え合うんです。ですから、司祭は、筆跡は誰んじゃなくて、司祭は証人です。そして祝福するんです。でも、彼女が彼に筆跡を与えて、お互いに。だから、例えば彼女はカトリックで洗礼を受けてて、彼はカトリックではないだとします。で、結婚するときには、もちろんその結婚は成立しますよ。でも、筆跡にはなりません。なぜかというと、説明は子供っぽい説明で言っておりますと、心が、洗礼によって心が筆跡に開かれる。そして、グラツィア、恵みをいただく。そうすると、彼女はそれを相手に授けたいんです。ところが、彼が洗礼を受けてないので、心は閉じている。筆跡に対しては閉じてますので、入らない。逆に彼が彼女に筆跡の恵みを与えようとしているけれども、彼にはないので、ないことを与えることができないので、そのお互いに分かち合うということは成り立たない。ですから、素晴らしい結婚式ですけれども、筆跡にならない。なお、彼はいつか洗礼を受けたならば、洗礼を受けたならば、洗礼を受けたならば、その時に自動的に筆跡になります。特別な式をしてもいいですけど、しなくてもいい筆跡になります。この7つがあります。ところがこの7つに対しては問題がある。先ほど言ったように、イエス・キリストが定めた式だと言ったんですね。ここには問題があります。いろんなこの7つの中には、ある筆跡は、キリストが定めた証拠が残ってない。聖書には書いてない。例えば、献身式と書いてない。その理由では、プロテスタントのある派はその奇跡を認めない。で、派によって3つか5つかしか認めない。あとの2つを認めない。キリストが定めなかったから。それに対して、なぜ私たちカトリックは7つにするかというと、それは確かに私たちにとっても、もちろん神の言葉の泉は聖書です。聖書は神の言葉の泉です。ところが、聖書だけではなくて、伝統も神の言葉の泉になれると、私たちは信じています。ということは、例えば、献身の、確かに聖書には書いてないけれども、初代教会の時から、長く、広く、この習慣が認められていたんです。献身。だから私たちは推測するんです。聖書に書いてあることは、キリストが言ったことは全て書いてあるわけないんですね。ですから、キリストがどこかで似たようなことを言ったはずです。それを聞いた初代教会は、やっぱり献身という奇跡もありますと言ったでしょう。もしもキリストが全然そのことは言わなかったならば、決して初代教会はその式を勝手に入れ込んだわけないんです。勝手にはそんなこと入れない。それに対してはすごい厳しかったんです。初代教会は。例えば他の福音もありますね。すごく素晴らしいことが書いてあります。私たちの4つの福音よりも綺麗なことが書いてあります。けれども、初代教会は、それは神の言葉としては認めない。本当だったでしょうけども、認めない。なぜかというと、なんかこれは素晴らしくても、キリストらしくないじゃないですか。 そしてこれは私たちの中では、目撃者の中ではそれを聞いた覚えのある人は誰もいない。それなら認めない、厳しかったです。ですから献身ということを認めたならば、キリストが何らかの形でそのことを言ったはずだと信じています。その意味では私たちは聖書に書いてなくても7つの、奇跡を認めます。3番目の問題は一番難しい。グラチア、恵みを与える奇跡。このグラチアはただの恵みだけではなくて救いの恵みです。グラチアは救いの恵みです。でこの恵みは2つの種類がある。1つは一般的な恵み、それはみんながいただいているもの。クリスチャンでない人も無神論者も、つまり神の愛、神がみんなを愛しているんです。その意味でみんながその一般的なグラチアをいただいています。もう一つの恵みの種類があるんです。それは奇跡の恵み。奇跡の恵み、これは奇跡のを受けないとその恵みを受けることができない。でその奇跡の恵みは何かというと、7つの奇跡の根本的な目的を果たすための力をいただく。例えば洗礼を受けるんですね。洗礼の根本的な意味は、これからクリストのようにクリストと共に生きる。ではその目的を果たすことができるために、その奇跡にはこの特別なグラチアが与えられるんです。あるいは結婚するとき、結婚は愛し合って死ぬまで生きるということつもりで結婚する。ではそれができるために、実現できるためにグラチアを、結婚という奇跡のグラチアをいただくなどなどですね。はい。でグラチアというのは、まあ、この大体に、まあ、神の身近な温かさを感じさせる恵み、神の身近な温かさを感じさせるために、遠い存在のように思われていた神の身近な。そしてさらに、これはこの間言ったことですね、軽く繰り返すんですけども、愛される実感を深めるんです。神にも人間にも愛されている実感を深めてくださる恵みです。さらに自分が愛したいという情熱を深める恵みです。愛したい、神をも人間をも愛したいという、熱意を深める恵みです。これはグラチアですね。一般的にグラチアは誰にもあるんです、ね、奇跡のグラチアは先ほど言った通りです。では今度は一つの奇跡について考えましょう。許しの奇跡、告白、告解です。これはこの間洗礼を受けた、これはあまり洗礼を受けない、今回は受けなかったけれども、みんな聞きましょう。この奇跡の意味は、悔い改めと許しです。悔い改めと許し。自分が悔い改める。で、神が許してくださる。いつも言うように、法と息子の例え話のパターンですね。法と息子が反省して戻って謝る。これは悔い改めですね。反省して戻って謝る。それに対して、その法と息子のお父さんがなさることは、子供を許して受け入れて、抱きしめる。許して受け入れて抱きしめてください。それは悔い改めと許しということは、許しの奇跡の根本的な意味です。では誰に告白するんですか。個人的に悔い改めるのはもちろん大事、それが なくてはならぬ。それがないと進めないんです。個人的に悔い改める。でもそれだけではない、人に言わなければならない。どういう人に言うんですか？昔は、これは確実ではないそうですけど、昔は初代教会あたりですね、みんなの前で告白してたらしい。これは教会だとしまして、誰かがここに来てひざまずいてみんなの前で自分の罪を言ってたんですね。でもそれはやってみてすごい不便なことだと、恥ずかしいだけではなくて不便だと。ちょっと小さな村だったら、例えば私は浮気しましたと、誰と誰とお金の盗んだ、誰いくらだから割れるから、いつも面倒くさいから代表を選んだんですね。神の代表と人間の教会の代表。罪を犯す人は神に対しても人間に対しても罪を犯すので、神の代表と教会の代表として誰かを選んで、その人に向かって告白します。その人は司祭ですね、神父主祭です。教会の代表で、そして神の代表。どういう意味で神の代表であるかというと、私たちは司祭が告白を受けるときに終わりに祝福の祈りを言うんですね。そのこれで、私は父と子と聖霊の御名によってあなたに洗礼を授けます。私が授けます。でも私の力ではなくて、私の権限ではなくて、父と子と聖霊の御名によって。ですから父と子と、つまり神の代表としてあなたを許します。神が教会にその権限を与える。あなた方が許せば許される、許さなければ許される。その教会を与えるで、教会がその司祭に、その時の司祭にその権限を与える。で、司祭はですから、その司祭に言うべきです。確かにミサの前に、ミサの前に、悔い改めの祈りがありますね。兄弟姉妹の前に告白します。私は行い、誰によってたびたび罪を犯しました。それはします。それはすごくいい祈りで、それは心からすべきことだと思いますけれども、それでは十分ではないです。それは国会の奇跡にはならない。これはすべきことでならない。ですから、できることなら自分でしなければならない。国会し、国会。私は刑務所でこのようなミサがありますね。でも彼らが許しの奇跡のチャンスはないんです。私は1ヶ月2回しか行かないで、みんなに会えることはできない。その教会も出ないし、ですから彼らが告白はできない。でもご聖霊をいただきたい、すごく大切にしているので、私は言うんですけど、あまりオーソドックスではないかもしれませんけれども、あなたはイエス様に言ってください。主よ、私は告白してないので、あなたをいただく資格はないんですが、あなたは非常に大切ですから、あなたをいただくことは非常に大切ですので、許してください、来てくださいと言ってご聖体をいただいてもいい。その代わりに、できるだけ早くちゃんとした国会をしてみてください。これは皆さんにも当てはまるかも。本当に良心的に告白できない時には、で本当にご聖体をいただけない時には、このことを言ってもいいと思います。本当はいけないことですけれども、主よ、あなたは本当に必要ですから、お願いします。でなるべく早く後で国会してください。でも原則として、そうです、ミサの前です。はい、いつ告解しなければならないんですか。まあ 一年一度ということはありますね。一年一度大体ご復活の時、普通の日本の信者は2回する。クリスマスの時とご復活の時にはよく来る人が多いです。でも決まってないです。毎週1ヶ月1回する人がいれば毎週する人は決まってない。でも1回ぐらいはしなければならない。もう一つ、死ぬ危険性があるときには告白すべきです。ちょっと危ないときには告白して、もう1回はご生体をいただく前に、もしも重大な罪を犯したならば、それを告白してから出なければご生体を受けることはできない。なぜかというと、まあ、子供の時にはこの説明が、このことがこの説明してされてたんですけども、心が汚れてるので、イエス・キリストを汚れたところに入れるのはひどいから。でも それよりもこの説明がある罪を犯すときには心を裏切る、神を裏切る、人を裏切るときには神から離れるんですね。イエス・キリストから離れる。罪によってキリストから離れる。では実際離れてるのに、形の上ではご聖体をいただいて非常に密接にキリストにつながるということは嘘になるんです。偽善になる。だからまず心をきれいにするぞ。まずキリストに戻って、謝って戻って、それからご聖体を受けるべきです。はい、では今度は一番大事さ、どういうふうに告白するんですか。その前に少し今までのことを少し考えてみましょうか。ちょっと時間、考える時間を。では続けます。やり方は皆さん祈りの本がありますね。持ってるでしょう。持ってなければ買っておいてください。祈りの本があります。そこには書いてありますから。でも私の言葉で言うとこのようなことです。5つのことが言ってみましょう。目次を言う。反省、1番。2番目、心の痛みを引き起こす。3番目、決心。決心、つまりこのことを二度としないように。4番目、話す、打ち明ける、告白する。で5番目は償いと感謝の祈りを果たす。これは5つです。では今度一つずつ。一番目は一番大事でしょう、多分。反省する。反省する、つまり罪を犯したかどうか。どういう罪を犯した。昔は大罪、罪、罪の罪、大罪と小罪というふうに区別されてたけど、それは非常に区別しにくい。一概に言えない。例えばお金を盗んだ、誰から盗んだ、何のために盗んだのかって、いろんなことがあります。ですから大罪と小罪よりも、あなたはこの罪で本当に気になる、本当に気になることを基準にしてください。もうこれからはこのことで私は人からも神様からも離 離れた。これはこの罪を告白しなければならないんです。ごまかしてはいけない。もっと小さな罪を言って本当にそういう大事なことを言わないということはいけない。本当にいけない、いけなかったことをまず言わなければならない。いけなかったかどうかということは自分で分かるんですね。友達にこんなことを言って本当にすごい傷つけたということが分かるんですね。私はこうですから、その程度のことは自分の判断でしてください。罪の重さの程度は自分の判断で気になっていることを言うべきです。で、罪の中には神に対して、神に対する罪と人間に対する罪を個別にしましょう。神に対する罪というのは神から遠くなったという罪ですね。かなり離れた、あるいは信じられなくなった。神様が、キリストは人間であると同時に神であるという神学的なことを信じられなくなったことよりも、神の愛を信じられなくなった。神様がなぜこの私のこんな悲しみを許してくださるか、そういうことも信仰、神様に対する罪になります。祈りとミサにはあまり来ない、そのような。ですからミサに来ると祈りすることは義務だからするよりも、祈ると奇跡の必要性と喜びを感じるべきです。その必要性と喜びをただ義務を果たすということよりも、祈らないと教会に奇跡をいただかないとなんか空っぽになる、自分を失う、必要です。そして嬉しいことで喜び、神と一緒にいるのが嬉しい、この必要性と喜びを感じる恵みを祈らなければならない。とにかく神様に対する一言で言えば遠ざかったんです。神から遠くなったんです。今度もっと難しい、人間に対する罪、人間に対する罪、A と B と C にしましょう。 A というのは人に傷をつけた、悪いことをしたんです。悪いことをする、あとは人に傷をつけた、例えば軽蔑したりして、あるいは妬み、妬みと軽蔑は裏と表になっていると思いますね。妬んでるから軽蔑する、軽蔑するのは妬んでるからです。あるいは裁き、いつも人の行いと言葉を悪く解釈する、あるいは人の悪いところばっかり注目して良いところを見ない、悪口、ひどい悪口、噂、無視する、あるその悪口、あるいは心の中で悪口と妬みなど、その人を無視すること、これはすごく痛い。憎しみよりも無視の方がその人から、主に大切な人から遠ざかった、遠くなったという感じ。これは悪いことをするという A という処理。B というのはすべき良いことをしないという処理。すべきことをしないという処理。これ一番、イエス・クリストは一番これを指摘しますね。最後の審判の上出た時に 食べさせてくれなかった、飲ませてくれなかった、見舞いに来てくれなかった、服をくれなかった、全部すべきことをしなかった。この人たちは直接に悪いことしたと言ってないんですね。ただすべきことをしなかったので問われる。さらに良いサマリア人の例え話は非常に中心的な例え話ですね。キリストの教えの非常に中心的な例え話、そこには考えてみると1番目と2番目の人は悪いことをしないんですね。けが人に対して侮辱言ったり笑ったり嘲笑ったりしないんですよ。ただ何もしない、すべきことをしなかった、手伝って助けてあげなかった、それで止まれる。ですからすべき良いことしないということはもう一つの種類の罪ですね。で、3番目、死という罪の種類は向上心が足りないということです。いただいた才能と能力と可能性を実現しないということです。タラントンの例え話がありましたね。ある人はお金タラント大金ですけども5タラントもらって倍にして10タラントを返した。2タラントをいただいた人は倍にして4タラントを、1タラントをいただいた人は土の中に入れてそのまま出してお返しします。盗んでないんですね。でも出ていけ、悪いしもべだ、倍にすべきだった、倍にすべきだった。ですから私たちがいただいた才能などを無駄にするのは罪ですね。みんながそれを期待しているんです。あなたの良い行いを期待している。で、良い行いをすることができるためには、人のために役立つことができるためには、あなたの可能性と能力と良いところを生かさなければならない。それを無駄にするのはあなたに対しても人に対しても迷惑です。そうかといって向上心に燃えて、ストレスに負けて病気になることはないですね。ですから休みが必要ですよ。休みは決して自分の人生を無駄にするということではないです。そしてぼーっとしているのも必要ですよ。英語でこの間言ったと思いますけど、英語の私の好きな言葉です。 Slow and flow. スピードを落とせ、ゆっくりと生きる。 Slow down. Slow and flow. 流れるように。妥協することではないけども、流れとともに流れる、抵抗しないで流れる。 Slow and flow.これは妥協ではない、これは必要です。ゆっくりと生きるというのも、ますます私たちの現代人、主に東京のようなところに住んでいる現代人にとっては非常に大切ですね。ゆっくりと生きる、そんな焦って生きる必要性はない。忙しすぎると必要でないことをやりすぎているからかもしれません。ですから、はい、ですからこの3つの種類の罪について反省する。悪いことした、すべき良いことしない、自分の能力などを無駄にしている、これは1番目で反省。2番目、心の痛みを引き起こす、いかに悪かったこと。この時にはやっぱり非責のグラチアはここに働く。あなた一人で悪かったと思ってても、と思う時にはやっぱり悪かったと思うけども、非責の中にすると、グラチアを受け入れるんですね。 あなたの悪いところはいかに悪かったということが分かるためにグラチアがいただけるんですね。本当に悪かったと、その痛みをやっぱりいけない、心の痛みを感じるように、それは2番目ですね。3番目は決心、決心、つまり二度とこのことをしないという決心です。残念ながら私たちの普通の国会では同じことの繰り返しになる場合が多いです。大体起こりました、無礼な言葉を使った、ちょっと嘘をついた、怠けました、ミサに来なかった、大体同じこと聞いてる人は、聞いてる人は大体同じことを言ってるんですね。だから決心はなくな、いや決心があったけども人間が弱いもんですから、ですからそのことではいいです。だからまたする、でも今はもうしない、しないと決心して、後でまたするんだったらまた告白すればいい、決心する。ところがこの決心については、あまりにも厳しくする。イエス・キリストのことを見ましょう。いつか言ったと思いますけども、貫通した女という箇所がありますね。これはヨハネの8章ですけども、読まない、今読まなくてもいい。イエス様の前にあの女性が連れられて、この人は貫通してる時に見つかった、殺そうとしてる。イエス・キリストは、まあ、罪のない人は一番最初の石を投げてもいいと言って、ハッピーエンドでみんな石を投げないで帰って、イエス様は彼女に言うんです。誰も罪にしたんです、はい、誰も裁かなかった、私も裁かない、でもこのようなことを二度としないように。多分彼女は貫通していなかった、弟子上げだったでしょう、ファリサイ派たちの。でもそれに、その状態に近寄ったんです、彼女は多分。ですから彼女には二度とそんなことしないように決心しなさい。ところが他の時にはあの売春が来ましたね。みんな知ってた売春です。でイエス・キリストの足を、自分の涙で足を洗って髪の毛で拭いて、それを見た人々は、この人は売春なのに、でもイエス様は彼女を立てて、あなたの信仰があなたを救った、帰りなさいと、安心して帰りなさい。彼女にはやめな、その仕事をやめなさいと言わない。前の人には二度としないでください、この前人には言わない。なぜ言わないかというと、私の解釈ですけども、言ってもしょうがないから、彼女はやめることはできない。そのようなところに入っている人たちはやめられないんです。彼女たちを利用している男性たち絶対やらせない。ですから無理な要求はしないです。あなたは安心して、心がきれいになったので、また同じことするでしょうけども仕方がない。ですから決心することに対してイエス様には柔軟性があります。決心することができない時もあります。同じことをまた繰り返さなければならない、その時には場合によって、でもなるべく例外を除いて、誰も献身する、二度とこんなことしないように。4点目、話す、言う時にはまず聞こえる声で話してください。私は耳が遠いから特別ですけども、他の神父様も言うで、時々なかなか聞こえない、半分わざとしてるでしょう人は聞こえないようにしてるし、それなら来なくてもいいよ先ほど言われた、言わせる神父様に話すんです。ある人はすごい信仰深い人はひざまずいてで神様と話すんですね。神様 悪いことしましたし許してください、なんか私は無視されてるんですよ、その人と神様の話で、私どうしてくれるんですかと言いたくなる何のために私ここにいると思うんですか、それはいけないんですよ、やっぱり神父様に言うんですよ、もちろん神父様は神様の代表ですから、まあとにかく言うんですね。そして自分の人生を述べないでください時々人生を述べてくれる人がいるんですね、しかも人が待っているので手短に、ですから罪を、あるいは人の罪ばっかり言ってるんですよ、人の悪口ばっかり言ってるんですよ、あなたは自分の罪を告白するために来たはずですよ、人の罪を言うんじゃなくて、もうそのことが時々あります、ですから自分の罪について話す、気になることについて、そして5点目、償いというのは、まず神父様はちょっと助言してくださるでしょうね、そして償いとして償いと感謝としては、例えばアベマリアを3回唱える、それはその後で出てから外で唱える、それは感謝と償い、やっぱり感謝すべき、許されるので感謝すべき、その5つのことで相対的な結果を確認したいと思います。どういう結果が出てくるかというと、これこそグラチアをいただく、つまり神が許してくださった、受け入れてくださった、抱きしめてくださったことを信じて感じるという恵みを、許してくださった、受け入れてくださった、抱きしめてくださった。それで喜んで生きる、元気になって喜んで生きるようになるんです。そしてその喜びを周りの人に感じさせる。これは国会の意味です。で、国会のやり方。また少し考えましょう、これについて。はい、それでは今度はもう一つの筆跡について一言、献身主義について、献身は昔から洗礼の延長として見られていたんですね、延長、確認洗礼を授ける司祭が普通の、例えば私は皆さんに洗礼を授けるで、私は献身を授けることはできます、でもあまりしたくないんです、その後にした方がいいと思います、でも誰かがやっぱり早く献身も受けたい、例えば結婚したいので、献身を受けないと結婚できない国もありますので、結婚するために早く、その時には私は献身を授けます、あるいは私は外国に行って、でそのカトリックがないのでここで献身できそうもないので今しておいてください、そのようなします、つまり理由があればしますけど、特別な理由がなければ私はその時には洗礼だけにする、で後で司教様が教会に来てその時には授けるんです、その方がいいと思います、つまり洗礼を受けてまた確認するのは早すぎますよ、もうちょっと経ってからボロが出てから初心に戻る気持ちで確認のつもりでもう一度聖霊を受ける、もう一度御油を受けるで、ミッションを受ける、よし その方がいいと思います。私たちは子供の時には 何歳で検診を受けるどうぐらいだったかは覚えてない。でもあの時には司教様が子供たちに、いつもみんな子供でみんな幼児洗礼ですから、昔スペインにはその式の時にはほっぺたをポッとするんですね。強くなれ、強く、これから誘惑が多いので力を出して負けないように強くなれということですね。その意味です、検診式は。でまた聖霊をいただく、洗礼式の時にはいただく、もう一度改めて聖霊をいただきます。で聖霊はこの二つのことをもたらしてくださる。一つは賜物、聖霊の賜物です。言ってみますけど、知恵ということは神の御旨が分かるための知恵です。知恵、もう一つ理解、聖書を理解する、自分の信仰のことを理解するための賜物です。次、信仰、神の愛を信じる、神を信じる。そして恐れ、神を恐れるということは、あ、神は怖いという意味ではなくて、神を恐れるということは神の掟を守ることです。神の言葉を守ることは神を恐れるという意味です。これは賜物です。ところがいつも言うように、私たちはこのような賜物を受け入れるときには、決して受け身的にポンといただいたことは、よろかった、ありがとう、もういただいた、もう私は知恵がある、理解がある、信仰がある、神、そうじゃないですね。そんな甘っちょろいところではないです。この例を出したと思います。この間子供たちがあいうえおを学ぶためには、まず手本をいただく。手本には薄い字で A と書いてある、A とという字を書いてある。で子供が鉛筆でその手本をなぞるんです、ね、それで学ぶ。では私たちは知恵、理解などをいただくときには手本を今いただく。手本、その手本をなぞるべきです。私たちですから恵みをいただく、その賜物をいただくということは、賜物と同時に課題をいただく。課題、これから自分でこうしなす、ですから知恵のある生き方をしなさい、理解のある生き方をしなさい、課題にもなる、なぞる、そのいただいたことをなぞる、この4つ。さらに聖霊は聖霊の実りという、実りという、この実りがあります。いいですか。愛。愛。喜び。平和。心の平和。みんなの、人間同士の平和。哀れみ。心の温かさ。哀れみ。誠実。そして全ての徳の土台である謙遜。ですから愛、喜び、平和、哀れみ、誠実、謙遜、これをいただくで、先ほど言ったように自動的にいただくということではなくて、手本をいただいて、ね、なぞる、課題をいただき、さらに最後ですけども、油もいただきます。洗礼の時にも油をいただく。清別された油というのは ミッションを与えるんです。昔からあった、キリストのずっと前からこの宗教が性別された油は天職を与える、ミッションを与える、使命を与える。で、油を根本的にいただいたのはメシア。メシアは油をいただいた。で、メシアのイエス・キリストがいただいた油はどういうミッションをいただいたんですか。人を救う、これはキリストのミッションです。人を救う、その油をいただきました。だからクリストという言葉はクリスマは油、聖別された油はクリスマ。クリスマを受け入れたのはイエス・キリストです。メシアは。で、私たちはクリスチャンですので、同じ油をいただく、つまり同じミッションをいただく。人が救われる、人を救うように、全ての意味で人を救う。そしてミッションと力をいただく、油をミッションとして、そのミッションを果たすための力。キリストのようにキリストと共に、これは献身です。はい、もう少し考えましょう。では先ほどのヨハネ15章1から8までに戻ります。ブドウの木と、キリストはブドウの木であり、私たちが枝である。で、4つのキーワードがありますので、その4つのキーワードについて、動詞ですけれども、1つはつながる、2番目のキーワードは実を結ぶ、実を結ぶ、3番目は手入れをなさる、手入れで、4番目はキリストが私たちにつながっている、私たちにつながる。この4つのことについて考えましょう。簡単に、私たち枝がキリストにつながっていなければ何もできない。どういうふうにつながるんですか、キリストに。先ほど言ったんです、一つの方法は信仰、洗礼、秘跡と祈り。信仰、キリストを信じて洗礼を受けて秘跡をいただくと祈りは、もちろんそれによってキリストにつながっているんです。もう一つの方法がある。これは7節に書いてあります。私の言葉がいつもあなた方のうちにいる、いつもある、私の言葉がいつもあなたのうちにあるならば、私につながっている。つまりキリストの言葉が私たちの、簡単に言えばキリストの言葉を守る、行う、それによってつながる。で、キリストの言葉、つまり生き方によってキリストにつながる。で、キリストの言葉は何かというと、互いに愛し合いなさい。これを行うこと によってキリストに造る。ところがキリストにつながっているということは最低必要条件です。これで十分ではないんです。私に一番最初に書いてある一節、私はあるとございません。二節、私につながっていながら実を結ばない枝はみんな父が取り除かれる。ですから実を結ばないとたとえキリストにつながっていても役に立たないんです。キリストにつながってなおかつ実を結ぶんです。キリストにつながっていて実を結ばなければ取り除かれるんです。ですからキリストにつながっているということは最低必要条件ですけれども十分ではないんです。つながっていてなおかつ実を結ぶんです。では実を結ぶということは何でしょうか。愛の行いです。ところがそれだけではない。愛の行いいつも言うように純粋な愛が求めるのは私が人を助けることよりも人が助かるということです。純粋な愛が求めるのは私が人を助けることよりも人が助かることです。ということは実を結ぶということは愛の行いだけではない。私がそれによって人を助けるんです。そうじゃなくてポイントは人が助かるかどうか。人が助かるということは私の行いによって人が助かることは実を結ぶことです。つまり愛の行いが感じさせる喜び、これは実です。愛の行いが感じさせる喜び、人間に対しても自然に対しても愛の行いが感じさせる喜び、その喜びを深い喜びです。いつも言う喜びです。もう一度言います。心が望む喜び。遊びたい気持ちが望む喜びではなくて心が望む喜び、心を満たす喜び、心を満たす喜び。もう一つ、心から湧き出る喜び、心から湧き出る喜び。つまり要するに周りのことがいいから嬉しい、それはもちろんいいことです。周りのことは嬉しくなくても自分も喜ぶことができる。喜びは心から湧き出る、外から出てくるんじゃなくて、それもいいですからも 外のことは来るかどうか私が決めることではないんです。でも私の心からで湧き出ることは自分が決めるんですね。心から湧き出る。もう一つの特徴、お金では買えない喜び、お金では買えない喜び。愛はお金では買えない。人をお金で買うことができますけれども愛はお金では買えない。そして最後に奪われない喜び、奪われない。イエス・キリストの言葉ですね。私がこのようなことをあなた方に言ったのはあなた方の心が喜びで満たされるためである。でその喜びは誰にも奪われることができない、奪われない喜び。苦しみがあっても迫害されてもその喜びは奪われない。この 愛の行いが感じさせる喜び、この喜びを、この意味の喜びは身を結ぶことです。場合によって簡単に、今土曜日ですからおにぎりの会の人たちはおにぎりを配りに行ってるんですね。そのおにぎりをいただく人はすごい喜ぶんですね。それは身を結ぶことです。もっと大事な時にもその時もあります。身を結ぶ。そして3点目、第 3の言葉、手入れをなさる。神様が、しかし身を結ぶ者は皆、これは二節、身を結ぶ者は皆いよいよ豊かに身を結ぶように手入れをなさる。ですからあなた身を結べばもっともっと身を結ぶことができるために、神様はあなたを手入れをなさる。もっとたくさんの人に身を結ぶことができるように、もっと純粋に深く人を大切にすることができるために、神様があなたを手入れをしてください。だからマダ・テレサが、マダ・テレサのシスターたちがいつも祈る、マダ・テレサだけではなくてみんなそうですね、イエス・キリスト自身もそうです。祈る時間がある前、さもなければ自分の仕事、人を癒したりすることは機械的になる、機械的になる。祈ることによってその神様が手入れしてくださって、自分の愛がより深く、より純粋なものになって、それによってもっと深い喜びを感じさせることができる。だからいいことすればますますできるようになる、しなければますますできなくなる。で最後にグランドフィナーレですけれども、私もあなた方につながっている。これはありがたいことですね。私たちは、私がキリストにつながっているけれども、心配、自分が弱い、力が弱い、力を抜くことになりそう、離れそう。ところがキリストが私を捕まっているんです。私につながっているんです。それなら私は逃げようと思っても逃げられない。それを願うんですね。主よ、私をよく捕まってください。私につながっている中でも表でもしっかりと私につながってください。そしたら私が力を抜く時にも、あなたの力で私があなたから離れないことになります。はい、もう一度読んでいただきましょう。
イエスは誠のブドウの木、私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、 私もその人につながっていれば、その人は豊かに身を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私につながっていない人がいれば、枝のように外に投げ捨てられ枯れる。そして集められ火に投げ入れられて焼かれてしまう。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。あなた方が豊かに実を結び、私の弟子となったら、それによって私の父は栄光をお受けになる。
はい、少し付け加えたいことがあります。五節ですかね。五節。人が私につながっており、私がその豊かに身を結ぶ。その後、私を離れてはあなた方は何もできないからである。いつも言うように、私が離れては、いや、クリスチャンでない人はクリストにつながってない。その人たちは何の役にも立って、何もできないわけですか。そうではないはずです。ですから、クリストのことを知らなくても、クリストの言葉を愛し合いなさいということを信じて、それを行う人は他の意味ですごく大切、生き方としてクリストにつながっていることになる。奇跡の意味ではつながってない、祈りの意味ではつながらない、つながる。でも生き方としてはクリストにつながっている。クリストの根本的な掟である、愛し合いなさいということを行っているので、クリストにつながっている。ですから、ここに、その六節はちょっと厳しすぎる。私につながっていない人がいれば、枝のように外に投げ捨てられていけない。それは枝はそうですね、枝はそうなる。でもクリストを信じない人はこの枝のようになるということはちょっと違いますね。はい、少し考えましょう。父と子と聖霊の御名によって、アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、子体内の子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時もお祈りください。父と子と聖霊の御名によって。お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週どうぞ。